量になったトイレットペーパーが少しは減りました。イグです。
花粉症がひどくてバイクに乗ったら死んでしまいます。Kでございます。
はい。というわけで毎度おなじみ楽園会なんですが、ね、以前トイレットペーパー100個、ふるさと納税で注文したら死にそうになったって言ってたんですけど、はい、まあね、まあ時間が解決してくれたというか、だんだん減ってきましてね。
ああ。
まあ、ちゃんと数えてないから、これ何個あんねんって言われたら、ようわからんけど。多分4割ぐらいは使ったんちゃうかな。はい。マジで、でもあれかな、1年コースやな。で、花粉症ですか？
大変ですね。え？うん、花粉症。もう、死んでしまうぞってなって。
海外移住した人がみんな言うやつですね。
何が？
花粉症がないから最高って。
ああ。まあ、花粉症が逃れるために日本から飛び出すかどうかっていうのは、議論があると思うけど。
なんていうか、人災以外の何もんでもないですよねっていう。
まあ、杉を植えまくったからな。
現在進行形で植えてますからね。
いや、今植えてるやつはあれでしょ。花粉出にくいやつを植えてるでしょ。
そういう問題かって。
そういう問題でしょ。いや、さ、ちょっとでも出たらっていう話になったらさ、まあ、てか、木を植えてるだけが問題でもないと思う。
まあまあ、そうだ、そうそうそう、そこなんですよ。
うん。アスファルト。
まあ、アスファルト、ハゲとは言わんけど。
ああ。三丁目の夕日みたいな世界になれば多少マシになる。
まあ、マシにはなると思います。
ああ。まあ、田舎に引っ越すだけでも多分だいぶ違うと思うけど。アスファルトが張られてるのが、何？道路だけっていう状況になれば、
かなり。杉植えるから悪いと思うけどな、俺は。じゃないやつっていうのを考えた方がいいんじゃないかって。
いや、結局、あれやねんって、だからその人間のやることやからさ、別のを植えたら多分別の問題が発生するだけだよと思う。
まあ、稲花粉とかもあるからな。
そうだね。だから結局、なんていう、その、一斉に何かをするっていうことが問題やねんって。
まあまあ、そういうことでしょうね。
ああ、だからその、だってっけ、今ほら、岡山に住んでるじゃないですか。はい、瀬戸内海ってさ、工場排水とかの規制めっちゃ厳しい。
いわゆる瀬戸内海規制ってやつですね。
うん、瀬戸内海法っていうのがあって。はい、まあ、過去にな、めちゃくちゃ汚れたからっていうのがあるんだけど、あれ、なんてっけ、ニュースでも出てますけど、今度綺麗にしすぎてさ、逆になんていうの、魚とかこういうようになったっていう問題が今発生してるらしいんやけど。
まあまあまあまあ、それはね。
だからそういうことでしょっていう話やん。一気に触れると、だからそういうことが起こるっていう、ね。
まあ、所詮人間の活動も地球の何かの一部に過ぎなかったみたいな話で。
そうですね。ある程度、なんていう、ある程度汚さないと、なんていうか、今度は育たないみたいな問題が出てくるっていう。
で、KさんはKさんで、ふるさと納税、なんですって？
はい。豚肉がね、届いて
ます
、ね。
ああ、はいはいはい。
で、我が家を占領してるんですけど、冷凍庫を。
もう冷凍庫が豚肉になったなって。
そうだ、ね。冷凍食品とかだってもう急いで全部捨てた、捨てではないけど、食べたからね。豚肉を入れるために冷凍食品を食うという。その豚肉の 400g のパックを冷凍したやつがさ、はい、何箱来たんやろな。10パックか、それが来たんやと思うんだけど、はい、まあ、人にあげたりとかしてさ、ようやく、5パックを切るぐらいまで来たんです
よ。ああ、僕はもらいました。はい。
はい。豚肉外交みたいなことしてるん
ですけど。はい。超高貿易の一種です
もん。そうそうそう。で、切り落としなんで、はい、まあ、ね、部位がどこかわからんけど、切り落としみたいな感じじゃないですか。歯切れの肉みたいな。
まあ、塊とかではないってことですよね。
そうですね。薄くスライスされたやつがね、切れるんですけど、まあ、豚肉使わないといけないんですよ、だから。
まあ、そらね。
ああ。で、まあ、最近なんていうか、ちゃんと一時水をするようにしていて、
はい。
豚肉をじゃあ何に使おうかっていう話ですけ
ど。ああ。
まずこの前も言いましたけど、まず鍋にしたっていうのが一つと、あと今週は豚汁をやりました。 あとだから、玉として残ってるのが、生姜焼きにして焼く。まあ、あとは、なんやろ、野菜炒めにするとか。
はい。
豚肉を使った野菜炒めってあんまりなんかこう味が出えへんからな、どうなのかなって思ってるんけど。それぐらいしかないですけど、他なんかあります？
ああ、めっちゃ手軽なやつありますよ。
何？
あのね、僕これ、裏技でも何でもないんですけど、レトルトカレーのパワーアップっていう使い方。は
い、焼いて入れる
とか。そうそう、豚肉をフライパンとかに入れ
る。アドオンする。
で、ああまあ何でもいいよ、まあ、塩と胡椒で味付けんね。で、はい、そこに、温めてないレトルトカレーを入れてまうねん。
あ、レトルト空気ってフライパンの中、フライパンの中に入れてまうねん。
で、そのまま適温まで持っていくと。で、それをご飯にかけると。
なるほどね。
超手軽な割にすげえボリュームがあるっていう。
はい、ポーク分
が増える。そうそうそう。
よりポークになる。合いがけカレーみたいになる。
でも、うまい。うまい。最近僕はこれをあれ、稲葉のタイカレーでやるんですよ。
稲葉のタイカレーちょっと量少ないからな。
そうそう。あんまないやん。なんか、液体だけみたい。液体だけってことはないけど、なんかツナのタイカレーやけど、なんかちょろっとやん。
はい。まあ、溶けてるという表現
です、ね。で、それをこうダーッとかけて、やったら、はいはい、なんていうの、まるでほんまにタイで食べるかのようではないけども。
かのよう。
ではないけども。まあでも だいたいこんな感じよね、みたいな。
はい。
まあそんな感じでどうでしょうか。
いいんじゃないですか。
まあやってみてください。すぐできると思います、これ。何も考えずにすぐできます。
何も考えずにね。はい、そんなもんかな。
あとなんかあるかな。俺、鍋みたいな使い方が多いかな。
なあ。鍋。ん？要するに寄せ鍋みたいにするってこと？
うん。いや、まあ別にほんま白菜だけ買ってくるみたいな。白菜と豚肉だけとか。
はいはいはい、お手軽。豚汁さ、作ったんやけどさ、もうごぼうがさ、はい、ごぼうがこんなにいらんねんけどっていうふうに買わな
か
ん
やん。ああ、いいこと教えてあげましょうか。業務スーパー行くんですよ。豚汁の具セットっていうのが売ってるんで、それ買ってください。
マジで。いや、もうだから勝ったからさ、ごぼうがまだ残ってんのよ。だからもう一回、二回、豚汁をしないといけない。
ごぼうをスライスした状態で置いてるやつがあるんで。
へぇ、
それおすすめです。
ごぼうの何笹がきっていうの、はいはい、切り方。はい、何彫刻刀で削るみたいな、切り方。鉛
筆削るみたいなっていう言い方
する、ね。あ、そうそうそうそうそう。おう、あれむずいよね。
まあでも、まあ、そんなもんかなっては。
いや、違う、そうだよ。できるんやけどさ、できるんやけど、これが正解なのかなと思いながら
やる。あんなんできとんやって。
あ、そう。なんか全然太さとか大きさとかも全然均一になってないんだけど、っていう。と思いながらやってるけど、まあ食べたらそんな気にならんけどな。
うん。
煮てしまえば、柔らかくなる。
そうそうそう。まあそんな感じの料理ライフというわけですね。
はい。
で、Kさん。なんか、ステッカーなんですって？
うちの番組もさ。
はい。
一応コストがかかってるわけじゃないですか。いろいろ。
かかってるね。
収入源を得ないと。
そうだね。
と思ってるんですけど。
はい。
最近ステッカー出してないよね、全然。
なんかしてないね。
もう相当出してないよね。
出してない。
あれ以来出してないんじゃない？サンダーバードっぽいやつ以来。
まあ、それ、はい、そうですね。
いや、そろそろ新しいのがいるんじゃないかなと思っただけなんですけど。
な。
そう。デザインがね。
プロに頼むしかないよ。
プロ。なんか、ね、ロゴ的なやつを考えてくれるやつに頼むしかない。っていうか、それ頼んだら赤字なんだよ、多分。
何言うてんねん、値段が上がるだけやんけ。
いや、値段上がった。ね、値段上がれば売れるわ、変ねんからさ。
そうなんかな。
いや、そうや
いや、関係ないと思うぞ、俺。だって、これ買うの安かったら買うわけじゃないもん。
いや、じゃあ1000円でしょ、売れるか？
1000 円は高いと思うけど。今だって200円とか。え、なんぼや、これ。
いや、200円じゃない。
値段すら忘れてるような感じ。
そうそうそうそう。
100円上がっても許されると思う。
300円ですね。
300円ですか。じゃあ500円になっても許されますよ、はい、多分。
そうかな。俺500円どうかなと思うけどな。
まあ、じゃあ400円、400円になってもみんな許してくれるよ、多分。
あとあれやな。あの、やっぱ、ウェブオーダーみたいなやつはやっぱり問題があるのかな。販売方法として。
いや、だってさ、なんか20年前のやり方やからな。
そうね。あの、あれでしょ、なんか、太古の同人誌の売り方みた
いな。そうそうそうそうそうそう。これが良くないんじゃないかなって。
やっぱなんか、その、売るサイトみたいなのが。
アマゾンで。
アマゾンで売んの？なんかあれじゃない、ベースとかじゃない今流行りの。
え、アマゾンでワンクリックで頼めるぐらいじゃないとみんな買ってくれないんじゃないの？じゃあ、ワンクリックで買ってくれるっていう、買えるっていう状態やったらみんな買うんかって言われたら、
いや、まあそう。
わからんけどってなるけど。
うん。そもそもあれやな。あの、ページを移行した時の、あれで、画像のリンクが取れてる。
最悪やな。
これ直しとかな。
これ、いつの話じゃねえんだ、それ。
去年の今頃じゃない。車検証入れってまだ全部残ってるんやったっけ？
え、でかい方ってもう在庫ないぞ。
青いやつ。
うん。
青いやつ、僕のところに何枚かあったの。
あ、在庫ないわって言いながら1枚だけ1個目の前にあるけど。
まあでもそれ売るかっていう量やな。
うん。いやまあ。
あとあれやな、キーホルダーが死ぬほどあるから、あれをなんとか。キーホルダーっていうか、あの、自転車につけるキーホルダーみたいなやつ。
あれな。
あれ、200個ロットで買ってるから。
あれ、え、君何、結構持ってたっけ？
結構どころの話じゃない。
いや、君の方に在庫置いてるんやったっけ？
ある。
あるな。
ああ、君渡しといた方がいいんかな、あれ。
いや、別にいいけど。
ああ、そう。ないん、そっちには全然。
いや、あるよ。
あるでしょ。
うん。
多分一束渡してるよね。
一束渡してるけど、結構みんな買ってくれたかな。
マジで？
うん。いや、みんな面白がって。
まだめっちゃあるねんけど。
でも、アマゾンで売るとしたらさ。
はい。
多分な、1個1000円ぐらいなんねん。
だからアマゾンで売らんでいいじゃないですか、
ね。いや、そうやけど。いや、
なんでアマゾンにしようとすん
の？え？いや、アマゾンで売りたいから。
なんで？だから1個1000円なんのに？
いや、アマゾンで売りたいねん。だから、その1個1000円になるっていうことは、まあ、置いといて、アマゾンで売るとしたらそれぐらいになるっていう話をして。
じゃあ、買え。
まあ、別にあれか、FBA で使わんかったら別にいいんか。
だからあれでしょ？注文来た中でこっちから出すってことでしょ？
うん、自主発送で。
まあ、あれでしょ、アマゾンに登録したからっつって、その山のように注文が来るわけでもないでしょ。
山ないけど。
うん。まあちょっと、なんか新しいそのデザインをね、考えないといけないなと思って。
プロに頼む。
プロに頼む。どうしたらいいの？ランサーズとかそういうのに頼む。
で、あれでしょ、なんか、クライアントがアホみたいな低価格で言ってくるから困るみたいな愚痴をツイッターとかに書かれるんでしょ。
そう。じゃあお前から値段提示しろやって話になんねんけど。だってあれもあるじゃない。まあまあそう、企業案件もあんねやろけどさ。個人が頼むんやったら相場分からへんやんか。
いや、そうやね。俺ほんま物の相場って分からんくてさ。
おう、いや、だからそっちが提示してくれへんかったら、なんていうか、そういう、相場が
分からへんよな、そんな。
そう、分からん相場に対して文句言われても困んねんけど、出しなきゃ。
いや、俺も、なんか、そんな世の中にいっぱいあるやん。っていうか、自分の仕事とかでもさ。
おう、いや、そうやで。
あるやん、その、なんていうか、
お
う、世間的には、これとこれとこれの見分けなんかつかへんけど、値段100倍違うんですよ、みたいな。もんとあるやん。
あるで。
あの、1本10万のボルトとかさ。
はい。
僕のところはそういうのあんねん。
はい。
いろんな理由で。
はい。
一本、こっちは一本100円ですって。
はい。
こっちは一本10万円ですって。
いや、だから、あれじゃないですか、その、ほら、ホームセンター行ったらカラビナとか売ってるやん。
ああ。
あのカラビナって絶対あの、登山に使うなって書いてある。
書いてある。
うん。だから、その、あれでしょ、登山用のやつと、じゃあこのホームセンターで売ってるやつ何が違うねんって話やんか。
そうそうそうそう。
見た目は全然変わらんねんけどっていう。まあでもその、多分あれよ、リスクとかも織り込んでんねんやろ、多分その値段に。
そういうことやな。
まあもちろんその材質が違うとかっていうのもあるやろし、そのテストしてるあれは違うんだよな。物は一緒、もう下手したら物は一緒なんかもわからんけど、そのやってるテストは違うっていうか。
いやまあ多分材質が違うと思うんだよな、俺。
うん。
そのテスト云々以前の段階で。
まあ、
金属として違うっていう。
物が違う。うん、
まあまあ、そんな愚痴みたいな話はともかくとして。
はい。いや、だからその、何ロゴデザインをね、やるにはどうしたらいいかっていうのを知ってる人がいたら教えてくださいっていう。
誰に言うたらこれやってく
れ。誰に言うたらいいのっていう。
そもそもな、みたいな。そうそう、どうやったら手に入ん
ね
ん、みたいな。
そうそうね。お金を払うから誰に言ったらいいのっていう。やつ。
はい。
はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけでですね。あれなんですよ。ナンバープレートなんですよ。
はい。
なんかね、今年の4月から、ナンバープレートの位置に対する規制が厳格化されるという。
うん。うん、
話がありまして、
はいはい、
でなんかこれ K さんと雑談してたら、
はあ、
なんかあそんなあるなみたいな話が、
はい、なんてっけ、ちょっと前にもなんか厳しいなったよな、
なんかあったな、
なんかほらハーレーでよくハーレーって
言ったら縦付けとかがあかん、
そうそうそう、そういうやつ、バイクのあのね、後輪の横になんていうかステーみたいなの出して、ナンバープレートをこうね90度傾けて乗せるみたいなやつ
はダメっていう。
はい。のがあったよね、確かね。
うん。
それだけじゃないっていうやつで、今回、2021年4月から、移設や取り付け角度が厳しくなるっていう感じますね。今、オートメッセウェブっていうのを見てますが。
はい。まあ、これはなんか車の話が多いですけどね。
まあ、車の話やからな。まあ、ただバイクでもまあ、あれやね、その、折り曲げとか、縦に装着。まあ、これ前からそうやな。また文字の色が落ちて読みにくくなっているのも違反って書いてあるけど、これでも、自然退色するんじゃないのかって気がするけど。
そもそもナンバープレートの塗装がしょぼすぎる問題はどうすんねんっていう気がするねんけど。
そうそうそう。いや、だからその、自然退色した場合違反って言われたら、なんていうか、それ、製造者責任じゃないのかって話になるやん。逆に言い返されたらどう対応すんねん。
うん。
まあ、その違反は違反としてさ、今度じゃあ製造者責任として、まあ、陸運訴えるとかさ、
なんかそういうのなりそうやな。
市町村を訴えるとかそういう話になるん
だ。ああ、そういうやつな。
いや、自分やったら言うなと思って。まあ、違反とされるのはしょうがないとし決まってねえからな。
うん。
でもこれが自然退職すんのは、ダメなんじゃないのっていう話になるよね。
うん。
だってその自然退職を防ぐような、その、あれでしょ？その、被せるものをつけるのも違反なわけじゃないですか。
違反っすよ。
うん。だから、あれじゃ、生身の状態で、その、さらされても、退職しないものでないといけないってことだよな。
まあ、そういうことでしょうね。
擦られようが何しようが。当然、洗車だってされることで、そうでされるでしょっていう話やん。戦車で磨かれることもあるでしょ う。
はい。
まあ、言い訳って言われたらそうなのかもしれないけど。
いや、おいでさ。
はい。
まあまあ、これでもな、意図的に移設しない限り、そうそう、なんていうか。
まあ、違反になるような。
なもんはないやん。
かな。
一番ありそうなんが、
うん。
昔、ナンバープレートつける、ボルトのとこに、
はい。
フックみたいなのつけてさ、
はいはい、はい。
紐かけれますよみたいなやつあるやん。
今もタナックスのやつ売ってるよね、あれ。
あれもあかん場合あるで。
まあ、ナンバープレートは、一部は隠れる可能性があると
思う。うん。なんか、もう、厳密になんか、書いてあるから。
言うとな、うん。被覆汚れ物品の取り付けっていうのが当たるのかな。だから、ジジが隠れるとかが要件じゃなくて、被覆とか汚れ
物品の取り付け。
物品の取り付けでしょ、だから。
このね、ボルトカバーに該当すると思います。
ボルトカバー。でも、ボルトカバーっていうのは、あれじゃない、封印してるあの、あれを指すんじゃない。
違う。
違う。
ボルトカバーってのは、あの、ナンバーのボルトの上につけるカバーみたいなもんなんやけど。
ああ。その大きさとか
も。その大きさが直径28ミリ以下であって、番号に寄付しないものっていう。
書いてる？そんな。
書いてる。
あ、書いてる。ボルトカバー。はいはいはい。あれ直径28超えそうやな。
で、厚さが9ミリ以下とか。そんな無理。
超えてるよな。超えてるよな。
だから、まあ、その辺が多分、一番影響ありそうかな、僕らは。まあ、あと、うん、あれか、裏ペタとかか。いわゆる。
うん、まあ、そう、あれはもう、そもそもだって、ナンブルと表示してないからね、後ろに向けて。
いや、あれな、後ろから見たら意外と見えんねん。
あ、そう。
うん、意外と見えんねんな、と思って。こないだな、あの、それやってる人いて、あ、意外と見えてんねんな、はい、あれ、と思って。ちょっとなんか発見があった。
はぁ、あ。上向き40度から下向き15度って書いてあるよね。でも設置位置っていうのは、設置位置に関することは特に何も書いてないよな。
そうそうそうそう。
だから。1はあれやねん。その、だからナンバープレートの、識別に支障が生じないように見やすい位置としては書いてない
よ、うん。
だから別にその、あれか。
直ちにあかんわけではないんだ。
そういうことです
よ。だから上向き、角度の問題でっていうのはあるかもしれんけど。
まあ、多分無理やと思うけど。
無理やと思うけどな。
いや、無理やと思うけど、で、要はその、フェンダーから直接生えてたとしても大丈夫なのかな？だから。
そういうことですね。
その、リアのテールランプの下にないといけないってわけではないっていうことやな。
そうそうそう。
その位置が指定されてるわけじゃない。ただ、あれか。
最近あの、スイングアームから生やすっていうパターンがあるから。
スイングアーム、はいはいはいはいはいはい。あの、スイングアームから、あの、後ろになんか
タイヤカバーみたいな。そう、なんかちっちゃいフェンダーみたいなのつけるパターンがあるやん、はい、スイングアーム。それのパターンがあるから。
そう、まあ、あれも別に識別に問題ない、
うん。別にあれで識別できんとか言い出したらおかしいしな。
別にあれやもんな、その、ライトがついてないといけないっていうあれがあるわけでもないもんな。
いや、それは、ナンバートはつけなあかんよ。
でも、あの、下についてるやつはナンバートがかかってないやん。
いや、あれはちっちゃい電球ついてるやん。
ついてるか、あれ。
いや、つかんな、絶対車検通らへんって。
あの、フェンダーについてるライト。
ついてるはず。
あのとこ配線通ってるか。
いや、つけるやつだから、つけないと。
つけないと、通らん。でも、そんなイメージないけど、ついてんのか。
一応、あの、ボルト自体が電球になってるやつとかあるからな。
ああ。だから、車で言えば、そのあれやな、あの、真ん中じゃなくて、右とか左とかに寄せるのは別に、いいっちゅうことやね。
まあ、そら、な、そうしとかんと、なんか、うん、例えば、
輸入車とかつけられみたいな話になってる可能性あるもんな。
輸入車とかじゃなくても、あの、後ろの戸がさ、真っ二つに開く車とかあるやん、たまに。
はいはい。
あの、なんていうの普通、家の冷蔵庫
に入ってた。観音扉、観音扉タイプな、うん。
のやつやったらさ、そんなんどっちかに寄せざるを得へんやん。真ん中なんか絶対、
干渉してもらう。後ろはだってもうあのほら、ナンバープレートはもうだって固定やんか。
あの、塔につくパターンとかあるやん。
うん。いや、だからその車の場合は、
うん。
もうあの封印されるやん。
ああ。
後ろは。まあだからそれはだから出荷時それで OK やねんから、それ自体はないっていう話でしょ。
まあでもあの、
要は後ろの車の、後ろの生プレートを移設する、個人で移設するっていうことはありえないわけじゃないですか。封印といたらダメでしょ、確か。
いや、移設したかったらその、持ってくん
や。ああ、まあまあまあまあ。
あの、
個人でだからその
封印解けないでしょ。ジムニーとかの税はそれやりがちやねん。
ああ、
あの、下の方にあると、困んねんっていう。
下の意思が、
ね。意思に当たるから。
ナンバープレート落とすから。
そうそうそう。
じゃあ逆にあれなの後ろ、例えばさ、あの、ハイマウントのヘッドランタンあるやん。
うん。
ハイマウントのヘッドライト付近についてても別に今問題ない
と思う。問題ないと思うよ。逆にそれぐらいの方が、安心なんだよね。安心安心って。
はい。まあ、バイクがさ、その上向き40度から角度指定されるっていうのがなんか、車種のデザインになんかあれや、支障が出そうやなって気がするよね。いや、外車によってはみたいな話になってくるんじゃないんだから。
どうなんやろ。まあ、日本のナンバープレートって変に縦に長いからな。
縦に長い。ああ。
なんか
そうね。
テレビみたいな大きさや。
そう、まあ、16対9じゃないけども。
ほんまは、あれやろ？だから。
ほんまだから横一列になってるのが
あれやな。のが多いやん。
その。多いよね。そう。では、二段とか三段とかにするから。
そう、二段とかにしてるから、変になってる。
はあ、だから、あれじゃない、その、都道府県のやつをあれ番号にしたらいいんじゃないかと思うけどな。
ああ。
こう、要はコードにした方が良くないかっていう。だって、その、外人読めへんやんか。
ああ、
漢字とひらがな、漢字とひらがながさ。
終わりこまきとか言われても知らんわな。
そうそうそう。だからあれ漢字が読まれへんから、外国の人とは困るんじゃないかって気がするんだよ。だから国際化に対してどうなのっていう。
ああ、確かに。そうそう。
漢字とひらがながおるやんから、その難易度高すぎるやろって話になるやん。そう。だから、アルファベットと。
だから、あと4桁ぐらい足したらええんちゃうけど。で、真横に8文字。
真横に伸ばすみたいな。っていう気がするよな。
はい。
まあ。まあでもタイの生プレートとかも全く読まれへんしな。
読まれないですね、あれ。
ああ、タイ文字で書いてあるから、全く読めないけど。いや、だから外国の人から見たらああいう感じに見えてるってことやな。
そういうこと、そういうこと。
ああ、なんて書いてあるか分からへんねんけどっていう。ね、国際化を目指すなら多分そういうところがあれなんでしょうね。
はい。
いや、でもさ、多分まあ、なんていう、規制するっていうのは、僕なんか目的があると思ってて、単純にこれが、このなんていう、この向きが規制しているだけじゃないと思うねんか。
ほう。
これ多分ね、画像認識やと思う、ね。
ああ、はいはいはい。
で、今ほら、ドライブレコーダーいっぱいついてるじゃないですか。
はい。
ドライブレコーダーとか、まあ、防犯カメラとかもあるけどさ。
はい。
で、パトカーとかにもカメラついてるやん。
カメラついてますね。
うん。で、後から、その、データを見て、画像認識で、
ああ、探すようにってこと。
そう。画像認識、ナンバープレートを、そう、認識できる、そう、認識できるようにするために、要はその画像として見えやすくするような規制なんじゃないのかなと思っててさ。
なるほど。
だ変にこう角度がついてたら光で反射して見えへんとかさ。
ああ。
そういう、まあもちろん、真正面向いててもその、なんていう、後ろから日が差してたら見えなかったりする可能性あるけど、まあでもそれはしょうがないっていう話やんか。
まあそうですね。
うん。意図的に角度がついてたらな、見えへんとかさ。
まあ、つまりあれですね。政府は国民を監視しようとしているってやつですね。
監視しようとしてるっていうか、まあ、技術革新の結果でしかないような気がするけどっていう。
まあ、だからみんなナンバープレートに似た書体の数字と、うん、漢字とかが書いてあるステッカーを車体中に貼りまくれっていう。
あ、そうそう、だから、撹乱するっていうね。そうそうそう。だ別にナンバープレートと見たものを貼ってはいけないっていう法律は今のところないから。
だって数字のステッカー貼ったらあかんなんて。
そうそうそう。
ないもん
な。そう、ないからね。だから似たやつを貼るっていう。回避方法として。そうそうそう。
なんか、みんな書いたりするやん。何僕らやったらさ、883とかさ。
はいはい
はい。まあ、そんな世界が訪れようとしている。
っていうことじゃないかな。まあ、あとはあれでしょ、映画のトランスポーターみたいに、やばくなったらナンバープレートクルクルクルってやって別のやつに変わるとか。
まあ、やばくなったらっていうのがようわからんけど。
緊急事態になった
ら。緊急事態になったら、ね。
まあ皆さん、お気をつけください
ってい
う。はい。4月からの新規登録からそうなるってことね。
そうそう。逆に言うと、裏ペタとかやりたい人はもう今のうちにバイク買えって言います。
はい。あ、あとあるよ。フレーム禁止って書いてあるんだよね。
はい。
輪車は。
はい。
フレームっていうのがよくわからんけど。
フレームはこれね、一応ね、なんか調べ
て。後ろの板じゃないの？
うん。後ろの板じゃないんですよ。前から取り付けるタイプのもののこと。 を指して言ってるみたいな。
ああ、要はあれか、その、ナンバープレートの上に覆いかぶさるようなものっていうこと？
いや、上に覆いかぶさるのはもともとダメなんやけど、あの、枠がつくやつはダメみたいな。
枠がつくやつはダメ。っていうことは、サイズとしては、ナンバープレートのサイズと一緒にしとけってこと？
一緒っていうか、前からつけたらダメってこと。穴が開いてても。
前から
バイクの場合はね。
前からつけるっていうのはよくわからん。
いや、だから。
かぶさるようにじゃなくて。
あの、iPhone のケースみたいな構造を所蔵してください。
はい。
あの、これはダメなんですよ、要は。iPhone 本体はナンバープレートとするじゃないですか。
はあ、
で、横にあるでしょ？何か出っ張りが。
横にあるね。
これがダメです。
だからその、もう、後ろの背面にペタってくっついてる分にはいいってこと？
いいってことみたいです。
それが枠からはみ出してても？
うん、それは関係ないみたいです。
ナンバープレートからビヨンって出てても？
うん。だってそれ言ったら車体が出てるやんって言われたら、それはプレートじゃないのかっていう話になるじゃん。
ああ。確かにね。
いや、で、これ、多分ですよ。想像ですよ。うん、これは、あくまであの、バイクだけ禁止っていうのは、バイクのナンバープレートって、あの、枠に意味があるから禁止されてるんですよ、これ。
ああ、緑枠がある。
緑枠と白枠があるので。
はいはいはい。
だから禁止されてるのではないかというのが。
なるほどね。そうや、だってさ、その、後ろにそのサポートがなかったら、だって、落とすもんな、絶対。
速攻曲がる。
なんか速攻曲がるしさ、折り曲げしてはいけないって書いてあるのに、速攻曲がるしさ。
うん。
多分、ボルトの、なんていうか、あの、あれやん。ボルトのところから下、落ちるよねって。なるよね。
はい。
なるほどな。その、被さる、要はその、覆い被さってくるようなやつがあかんっていうことか。
はい。
まあ、ね、皆さん、ご安全に。
ご安全に。
はい。まあでも角度をいちいち測られて、これを目的に多分摘発されるようなことないと思うけどな。
まあ角度難しいよな。
うん、
角度。乗ったら角度変わるしな。
そうだよね。何の状態でそうなのかっていう話になってくるしさ。
人が乗った状態なのって。
そうそうそう。だからあれでしょ、ちょっと息ってあの止めてみたけどさ、実はなんか全然あの、犯罪になるようなことがなかった場合にこれで引っ掛けようみたいな感じなんじゃないの。まあ、それ関係ないと思うけどね。多分その、それは多分あの、警察官のなんていうかあの、
が勝手に考えることで。
そう、勝手に考えるには、そう、なんていうか、俺たちのメンツみたいなわけのわからんことを考えるだけであって、僕は多分画像認識の問題かなと思うな。
なるほど。で、Kさん。
はい。
あの、タウンメイトのお加減はいかがですか？
いや、どうやって貼ろうかなってね、悩んでたんですけど。
あの、ステッカーね。
ステッカーをね。まあ、一応考えつつもなんかいろいろ貼って、では見たんですよ。
はい。
一応今、メールで、イクさんに送りましたけど。
ああ、はい、はい。
LINE で。まあ、まだあれなんですけどね。あの、まだ怖くて、あの、レッグシールドのあの、何？外側っていうかさ、バイクの外から見える側には何も貼ってなくて。
ああ。
レッグシールドの内側で、あの、乗ってる方から見える側。
はい、はい。
にペタペタ貼ったっていうだけなんですけど。まあ、あの、なんていう、バイク、明らかにそのバイク関連のパーツとかじゃないシールみたいなんで一応貼ってはいるんですけど。
はい。
まあそのね、タナックスさんとか、タビバイクさんとか貼ってあるけど。まあ一番上にはあの、大洗磯崎神社の交通安全ステッカーがあったからそれを。
はい。
貼りましたっていう。関係ないやつっていうのは難しいね。
うん。なるほど。
まだまだ貼っていきますよ、
ここから。じゃあもう外側にあれですね、スーパーカブって貼っていくことを期待してます。
なんでやねん。
え？
なんでなん？
ヤマハのカブです。
いや、EK チェーンってある。
チェーンないのにな。
チェーンないのに。いや、EK チェーンはな、あの、シャフトドライブのシャフトのところに貼ったのかなと思ってね。
ああ、嘘やん。
そう、嘘やん。嘘やんけっていうやつ。
で、まあ、あの、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
あの、メール等々募集してますんで、また、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、あと、iTunes のレビューを書いていただけると嬉しい。はい、結構書いていただいてるみたいで。
紹介した方がいいんじゃない？
そうですね。また、次回紹介しましょうか。
はい。
というわけで今回の放送は私行くと
K がお届けしました。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。